東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
5月6日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。いよいよ楽しかったゴールデンウィークも終わりを迎えようとしていますが、遊びきりましたか？海外に行かれた方も国内旅行された方も多かったと思いますが、月曜日からはお仕事頑張りましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は先週に引き続き、私たちの健康を担う薬のデジタルの取り組みにフォーカス。中外製薬株式会社上席執行役員、デジタルトランスフォーメーションユニット長司祭さとこさんをお迎えして、創薬薬を作ることにまつわる新たな時代の形を探っていきます。デジタルフォーンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォーン。
デジタルフォーンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は中外製薬株式会社上席執行役員、デジタルトランスフォーメーションユニット長司祭さとこさんをお迎えします。司祭さとこ、1986年日本 IBM 株式会社に入社。官公庁システム事業部、ソフトウェア事業部などで部長を歴任後、ニューヨークの IBM コーポレーションに出向し、帰国後2009年に執行役員公共事業部長に就任。その後も執行役員としてセキュリティ事業本部長や公共営業本部長を歴任。2019年、中外製薬に入社し、デジタル IT 統括部門長、2022年より現職。さあ、先週はですね、創薬にまつわるデジタルの試み、いろいろと伺ったんですけれども、中外製薬というのはデジタル戦略とか IT 関連の人員ってどれくらいいるのかってところから今週は伺わせていただきたいと思います。
はい、今現在私のデジタルトランスフォーメーションユニットというところには約100名のメンバーがいます。2つの部がありまして、1つがそのいわゆる DX を推進するような、デジタル戦略推進部と呼ばれる部なんですけども、そちらがだいたい50名と、あともともとその情報システム部と呼ばれるいわゆる IT 部門ですね、こちらのメンバーが50名ぐらいということで、総勢100人います。で、面白いのはですね、中外製薬もその中途入社は多いんですけども、特に私どもの場合はその2019年以降ですね、キャリア採用で採用したメンバーがかなり多くて、今そのユニットの中の 60% がキャリア採用になってるというのがすごく特徴があります。
どんな方が集まってるんですか？
そうですね、割と集める時のいわゆる今でいうジョブディスクリプションというんですか、
はい、
例えばデータエンジニアであったり、あとブランディングもしたいのでデジタルマーケティング経験者とか、結構こと細かに採用をかけまして、ですからいろんな会社さんから来てまして、もちろん IT の会社さんもいるますけども、それだけじゃなくてアパレルの会社さんだったり、それこそ放送局の方だったり広告代理店だったり、そういうこう結構ノン IT のところからデジタルトランスフォーメーションユニットに手を挙げてくれるっていう、本当に面白いなと思っています。意外とそういうところに自分で過去やってきたことを、この中外でその中外デジタルの文脈でこう自分をやってみたいなっていうような人たちが結構集まってくれてるって感じです。
なんだか今お話伺ってると、その司祭さんのユニットってすごくなんか楽しそうな感じですね、働くのも。
そうですね、本当に何ですかね、みんなやりたいこと、実現したいことがすごく自分の中にあって、なんか会社が課題を与えてくれるだろうとか、ちじまち人間じゃなくてですね、 手上げ人間というかですね、自分はこういうスペシャリティがあるんで前職でこういうことやってきて成功してるのでぜひみたいなことはすごく多いですね。
かなり前のめりなの。
私も月に1回戦略会議みたいのを持って、その時はその誰であっても構わないので、まあ、私もそうですし部長とかマネージャーがいる前で、まあ、自分が今までやってきたことでぜひ中外で実現したいっていうことをこう発表してもらう機会もっていうのを持ってるんですよね、でそこで出てきたアイデアでいいねっていうものは、まあ、即、まあ、予算化を検討しようぐらいで、なかなかあの小さいアイデアとか新しいアイデアを持ってきても、うん、なんかこう管理職がどんどん上がっていくに従っていろんなレビューを受けて結局あの実現しないみたいなことがないように、みんな一斉に聞いてみんな一斉に質問して行くか行かないか決めようよみたいな、そんなようなあの機会を持つようにしています。
でも全体であの7700人くらい今社員さんがいるっていうことですけど、はい、なんかそういう一つのかなり活性化した部署ができていくことによってなんかいい連鎖が生まれそうですよね。
そうですね、あのやっぱりまだまだその会社全体としては非常に、まあ、そういうチャレンジ軸というよりは、まあ、しっかりとした採用計画というのを、まあ、伝統的に持ってますんで、うん、まあ、出てくる会社の社員の人たちもある一定のなんですかねキャラクターってあると思うんですけど、まあ、我々みたいに全く違うキャラがいっぱい集まってる方が、うん、まあ、多分会社の中にもですね、いろんな影響力も発揮できるのかなというふうに思っています。
社内における DX でいうとどんな事例がありますか。
これもやはり COVID の環境になってもうほとんどが在宅勤務になったっていうところから、うん、あの急速にジャンプしまして、まあ、当然そのデキュメンテーションだとかメールだとかあと電子署名ですよね、うん、まあ、こういったものはまあベーシックだと思いますし、まあ、ネットワークの整備とかですね、まあ、そういう意味ではデータの活用を何かするために出社しなきゃできないということは非常にも極力まあ廃止して、はい、基本的にはオンラインでほとんどの作業ができるようになっています。
違う IT の業界からいらっしゃった司祭さんということで、今2019年に入社されたので4年目
ですね、はい、
いかがですか、あの全然違う業界から来て製薬会社ならではだなって思ったこととか。
そうですね、やっぱりあの何ですかね、製薬会社っていうのは医療に貢献するあるいは生命関連企業、まあ、変に言うとこうなんか規制産業みたいなところもありますから、うん、やっぱりビジネスプロセスっていうものがしっかり決まっていて、うん、GXP って言ってますけども、正しい手続きで正しい仕事をするということの、まあ、ガイドラインとかですね、うん、あるいは制限とかルール、まあ、こういったものがしっかり整備されていて、それをしっかり遵守をして正しい仕事をするということが非常にまあ奨励されていると思うんですね、まあ、他の会社もそうなんですけど、特に製薬会社ってそういうところが非常に意識が高いな、コンプライアンス遵守であるとかそういった意識高いなというふうにまあ思いました。であのこれはこれですごく健全な会社だなというふうに思ったんですけども、うん、まあ、逆に言うとなんかこう例えば DX っていうような、まあ、マニュアルもなければガイドラインがないような、うん、まあ、そういったことを一から始めるときには、まあ、なかなかこう立ち上げは難しそうだなっていうのは、うん、まあ、感じました。ですからチャレンジ精神っていうのは会社の中では言ってるんですけども、まあ、どこまでそのチャレンジ精神が受け入れられるのかっていう、まあ、心理的安全性みたいなものっていうのはまだちょっとアンノーンかなというふうに思っていました。
ただ4年推し進めてご自身の中では想像よりも推し進められたのか、それともここからまだまだっていう感じなのか。
社員の人たちがデジタルに触れたりチャレンジできるようななんか場の提供やその雰囲気作りがとても重要かなと思ったんですね、うん、でそういう中で例えばその戦略会議じゃないんですけども、まあ、社員の人たちがデジタルという文脈で自分の仕事をこういうふうに効率下げたいというようなことを、まあ、アイデアを出してもらって、まあ、それを私たちが、まあ、事務局として、まあ、企画書に練り上げてですね、でそれを実際にある POC、まあ、POC プルーフオブコンセプトという形で実験トライアルをしてもらって、よければ会社でもっと大きく本番立ち上げたらどうかといったような、そういう何ですかアイディアラボみたいなものをやったんですね。でそういうのに来るのかなとか思ったんですけども、応募がすごく多いんですね。
あ、そうですか。
非常にコンプライアントなあのしっかりとした仕事を進めるプラス、うん、中外の社員って意外と好奇心旺盛だなと思いました。あの何もそのデジタル化をやってなかったわけじゃなくて、うん、一回その19年の10月に組織発足してから全社挙げたデジタルサミットというのをやったんですね、で各部門でデジタルの取り組みがやってるのがあれば何でもいいから発表してくださいって言ったらものすごい出てくるんですね。だから部門の最適化の中でいろいろやってきてはいたんですけども、 なんか全社を挙げてやってきていなかったなっていうことを感じまして、これがあの中外デジタルビジョンの中で全社でやるんだよって言って、じゃあこういうプログラムやりますよっていうと、結構な人たちが手を挙げてくださって、あ、この会社ってそういうネイチャーがあるんだなっていうことと、あとやっぱり一度決めて中外デジタルをやるんですよっていうふうに決めたら、やっぱりそこに集まってくるって、それをやろうっていう、そういう推進しようっていうインセンティブも高いなと思いました。
新たな取り組みして変革を起こそうっていう時に、逆にこう会社のいい体質を知れるっていうのは面白いことですよね。いい体質を知りました、
はいはい、
一方であの大変だったことたくさんあると思うんですけど、今も課題としている部分ってどのあたりになります
か？そうですね、一番最初がやっぱりその、まあ、言ってることの意味分かるけれども、そうは言ってもうちの部門はどうなのかみたいな、まあ、部門もあって、なかなかこの結構部門によって温度差があったなっていうのはあります、うん。まあ、これをその議論しててもあまりしょうがないので、思ったのは、そうは言ってもやりたいっていうふうに、さっき の、 あのデジタルプラントの制約本部なんですけど、非常にその非効率に対するまああの課題感が多くて、いやぜひこういうことやってみたいっていうことを当時の本部長と話した時に非常にあのポジティブだったんですね。だからまあ他の部門はまだ温度感はないけれども、まず最初に一緒に手を挙げてくれたところといい事例を作っていこう、でそれがうまくいったら多分他の本部の人たちも、あそこができるならうちもできるとかですね、そういうような流れを作ろうかなと、まあ、そこは最初の一番最初のところで苦労したというかですね、まあ、工夫したところです。で今はそうは言っても、まあ、これだけいろんなイベントをやったり、あるいは中外デジタルアカデミーというような研修なんかもやりながら、非常にフロントランナーはいっぱいできたんですけども、まだまだ自分にはちょっとっていう社員もいますんで、うん、まあ、全員が同じ行動にならなくてもいいんですけども、少しでもその DX っていったもの、あるいはデジタルといったものを自分ごと化していくような社員を一人でも増やしていきたいなという思いはあります。
なるほど。IT 業界で長らく見ていらっしゃって、4年前に今の中外製薬に転職なさったということで、あの久井さんのお仕事をする上で大切にしていることってどのあたりなんですか？
リーダーっていろんなタイプあると思うんですけども、中外デジタルビジョンに代表されるように、チームが何を目指してどうあるべきなのかっていう指し示す方向みたいなものをリーダーっていうのは語らなきゃいけないと思うんですね。で語っただけじゃなくて、それをみんなと共有して、うん、社員の人たちやあのチームのみんなが、私たち何のために仕事をしていて、久井さんはどう思っているのかっていうことをやっぱ明確に分かってもらうようにするってことが、まあ、重要かなというふうに思います。であのそういうものに共感してくれればですね、うん、あとはそのビニーリサイニーリの重箱の住みつついたようなレビューとかしなくても、はい、本人が個人が自発的にそのビジョン達成のために一緒に仕事をしてくれるような場を提供したり、そういった雰囲気作りをしていくってことがとても重要じゃないかなというふうに思っています。
リーダーが向いている方向をきちんと示して、はい、みんなが同じ方向を向いているかっていう、その向かせる作業っていうか、
そうですね、共感だと思うんですね、うん、これやれあれやれっていうふうにこう向かせるっていうんではなくて、はい、それっていいなって、僕もそれに参加したいとか、 IBM で学んだのはグローバルリーダーってそういうのがものすごくうまいんですよね、うん、僕たちはやるって何のためにそれはこうだっていうのを、はい、やっぱり自分の言葉でしっかり語るリーダーって多いんですね、外資って、そのなんか共感とか興奮とかいうものがあると人ってものすごい力を発揮してくれると思うんですね、うん、だからそういうリーダーでありたいなというふうに思っています。
前半で伺ったその今 の、 あの100名ほどの久井さん の、 あのチームの皆さんはなんだかそういう雰囲気で働いてらっしゃるんじゃないかなっていう感じがしましたけど、
実際に私はその、まあ、彼らを見ていて自分の危機感として思うのは、やっぱりもし中外がやってることが彼らにとって、まあ、面白くないというか、うん、自分の成長に役立たないなと思うと、そういう人たちっていうのはどんどん次にまたキャリアチェンジをしていくと思うんですね、うん、
はい、
まあ、中外製薬なんだからお前ずっと定年までいろよなんて話は全く通用しないのが今の人材だと思いますんで、はい、そういう人材を引きつけ続ける、うん、そしてまあ彼らの成長につながるような仕事のしてもらい方とか、あるいはその助言だとか、まあ、そういった場をどう提供していくかっていうのを、まあ、それは私にとっての大きなチャレンジだと思っています。
はあ、みんながやりたくなる仕事にするっていう、
はい、そうですね、
なんか久井さんの下で いつか働いてみたいなと思ってしまうような気分になってます。
逆に言うとですね、はい、これをやれあれをやれと言わないところが、そういう意味では何ですかね、いろいろ自分で考えながら自分で仕事をしていかなければいけないっていうのもあるかもしれないです。
そうですね、能動的な方の方が楽しめますね。多くの企業が今 DX に取り組んでらっしゃるとは思うんですけれども、ちょっとぜひアドバイスというか何かポイントみたいなものをこの4年で感じることがあったら教えていただけますか。
一番重要なのはやっぱりこのやっていることがその会社のコア、会社の戦略、あるいは会社の大きな成長戦略に結びついているかどうかだと思うんですよね。そういう意味では顧問で言います、小坂さんがですね、志田さん僕は IT は知らないんだよって、 IT のことはだけど IT で実現したいこと、AI で実現したいってことはもう明確なんだよねっていうふうにおっしゃって、その明確なビジョンとか戦略にデジタルが生かすっていうことになった時にはものすごいエネルギーがかかってくると思うんですね。逆に会社にとってどうでもいいとは言わないですけども、そんなナイストゥーハブのものには投資もしなければトップもコミットしませんから、やはりトップが人やお金を出してもいいと思えるようなアジェンダに、DX をうまく当てはめるってことが重要なんじゃないですかってことは言っています。そうですね、当社はやっぱり事業は一つなんですけども、会社さんによっては非常に大きくて複数の事業を持っている、あるいはホールディングスだったりすると、A という事業はこういうことやりたい、 B はこういうだってものすごいこのバラバラ感があって、同一が性が図れないので進めませんみたいな話もよくいただくんですけども、そういう時にはさっきの製薬本部じゃないですけども、まずは一番勢いのあるところと、一つの事例を作って、それを成功パターンにしていくと多分いろんなフォロワーが出てくるんじゃないですか。だから全員足並み揃えようと思ったらまずできないですよねっていうことは申し上げていますね。
大きな会社さんほどね、そうやっていろんな勇気がありますから、
中外さんはやっぱり事業が一つだからいいですよねとかで結構言ってください、おっしゃる通りです、おっしゃる通りなんですけども、じゃあそのマルチ事業でできないかっていうことはそうではないので、やはりその温度差がある中で、あるいはプライオリティが違う中でサクセスをいくつ作っていくかということで、やっぱ大きな波というかうねりが起こってくるんじゃないかと思うんですよね。私たちは一番気をつけてるのは私たちが一人で喜んで歌って踊ってるのではなくて、やはり主役は各事業だったり各バリューチェーンなんですよね。そのバリューチェーンの人たちがうまくそのデジタルというものの波に乗れるように、で彼らが達成したっていうふうになるような、私たちとしては手助けをするということなので、私たち自身が喜んでてはいけないというふうに思っています。
本当にどこまでも冷静でいらっしゃいますけども。
いや冷静ではないです、
はい。さあ、あと広くこうデジタルテクノロジー、我々の暮らしがチャット GPT の登場もあって、本当にこれから変わってきそうだなっていう予感がこの半年していますけれども、いかがでしょう、その私たちの暮らしとか働き方どのように変わっていきそうですか。
本当にこうパーソナライズドっていうのが本当にふさわしいなと思っていて、皆さん同じ例えば iPhone でもスマートフォンでも同じような画面になったけども、その上に乗っかってるアプリってみんな違うじゃないですか、同じようで全然違うっていう、である人は電車の中で LINE をやってたり動画を見ていたり、それがやっぱり自分にとって一番コンフォータブルなんですよね。そういう世界がやっぱりヘルスケアの中にも来て、自分はこういう治療だとか自分はこういう、ヘルスケアのサービスが欲しい、そのためには自分の情報をもっと自分がコントロールしたいよねって、昔に比べるといろいろ自分 のヘルスケアのチェックしているアプリなんか使ってらっしゃる方いっぱいいると思うんですけども、そういったものをデータの主体って言いますけども、自分のデータ、自分のヘルスケア情報っていうもの、健康情報っていったものを自分で管理したり、もっとそれを例えば A という病院じゃなくて B という病院でも見てもらったりっていうセカンドオピニオンをもらったり、もっと自分のデータを自分がコントロールしてよく使うっていうことが医療の世界でもできるんじゃないかな。で今マイナンバー保険証で使うって言っていろいろ物議ありますけども、あれも別になんか情報を取られるのではなくて、ここに情報があれば A という病院から B という病院に行った時も、私自身が今までどんな治療を受けてどんなお薬を処方されていたのかっていうのが違う病院に行っても分かるっていう これって安心感ありますよね。
お薬手帳なかなか毎回持ち歩けないんですよね。
いやそのお薬手帳4つぐらい持ってるね。
そうなんですよ、統合があれできないから
統合できない、
はいはい。
まあ、そういうのが統合されたり、うん、私という人間の持っているいろんなデータが積極的な活用を促すことによって自分に返ってくるって、うん、そういう世の中になってくるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そういうものをデジタルが実現してくれるんじゃないかなとも思っています。
最後に司祭さんが想像する少し先の未来の風景ぜひ教えてください。
目指す個別化医療っていうものに到達するためには私たちの、まあ、サービスを提供する側だったり医療を施す側だけではなくて、うん、医療を受ける側がもっともっとそこに積極的に参加して、うん、そういった情報をうまく使っていくことによって本当にやっぱり個別化医療っていう中外製薬が非常に目指していく、まあ、そういうものがもっともっと進んでいって、うん、私たち自身の何ですかね、健康とかっていったものがもう自分ごと化として今自分ごと化にまだなってないと思うので、
はい、
まあ、そんな世の中に、まあ、絶対になっていくんじゃないかなということを期待しています。
それこそね、転職が盛んだったり独立が増えたりとか、うん、なんて言うんでしょう、自分で自分の人生を生きているいい時代になってますもんね。
本当にそう思いますね。今のさっきの我々の転職組じゃないですけども、うん、まあ、自分のキャリアを自分で作るんだよねっていうことをすごくメイクセンスしていると思うんですね、うんうん、だから中外製薬っていうのは、まあ、彼らにとってはそれを実現する一つの場であって、うん、会社というのは養ってもらう場ではなくて自己実現するっていうことでしょうというところを結構、まあ、当社の人事もですね、別にうちの部門だけではなくてやっぱり自分で自分を磨こうよと、うんうん、で自分で自分でやりたいことを実現しようよっていうふうに変わってきてるんじゃないかなというふうに思いますんで、これからの若い人たちっていうのはますますそういう働き方、そういうキャリアを志向していくんじゃないかなと思っていますので、会社としてもそういった人材に応えられるような施策であったり、いろいろな働き方を推奨できるような対策が必要かなというふうに最近は特に思います。
製薬ってこうちょっと固い、はい、業界ではありますけど、なんかその中外製薬っていう会社がなんかすごくこう活気があって、で今業績も6期連続で伸びていてっていう、はい、なんかすごく納得感のあるお話を2週にわたりいただけました、
はい、ありがとうございます、
はい、ちょっと司祭さんについていきたくなっちゃう印象でした
とんでもないです、はい、ありがとうございました。
ぜひまたお話聞かせてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力でこれからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
データ分析部門で3年目になります。製薬企業向けに売上データや活動データを分析し、新たなアクションにつなげていくという業務を担当しています。業務を通じてクライアントからこんなインサイトがあったのかと喜んでいただけると大変嬉しく、仕事のやりがいを感じます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ。データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン、
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ・ササガワ。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日は先週に引き続き中外製薬株式会社デジタルトランスフォーメーションユニット長司祭さと子さんをお迎えしました。司祭さん の, デジタルトランスフォーメーションの部署6割以上もキャリア採用の方がさまざまな業界から集まっているというお話、印象に残りました。あと一つ一つの部署とこう DX の実績を作っていくんだっていう着実、そして上を目指して会社全体が DX 化できるようにという取り組みも印象に残りました。デジタルホルン、フューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルン、フューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。